文化放送ポッドキャスト QR。
今日お邪魔したのは西荻窪駅から徒歩3分、親愛書店スペース縁側です。ご紹介します。親愛書店ご主人の原田福夫さんと奥様の直子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこちらの書店、創業が1934年、昭和9年ってお聞きしたんですけれども、はい、今年で81歳ですかね、
はい、
相当こう私のもちろん知らない時代からある本屋さんということで、本当にあの地元の人々に愛されていて、作家さんや出版関係者の方からの信頼も厚い本屋さんということで評判ということです。あの親愛書店には特徴がありまして、特に本の品揃えが一味違うのをはじめに、今日は興味深いところを一つ一つお伺いしたいと思います。昔から人文系の書籍を多く取り揃える選書をされているんですか？
はい、そうですね、メインがそこに置いてるんですけども、はい、その他いろいろな、なんだこの本屋はと言われるような、うん、本屋でもあった、ね、はい、反面もありますけどね。
まずこう人文系の書籍はやはりご主人が好きというか
というか、はい、あの先代の父があの早稲田のすぐ近くでもって、
はい、
始めたんで、うん、まあ、学生だとか先生だとかが相手だったのが、
はい、
まあ、どうしても人文系に傾いてたというあって、う
ん、ちょっとそういう専門性のある方向に、はいはい、あ、そう
です
ね、
でその後あの私が学生の頃、ちょうど、60年から70年の安保の、はい、ちょうど狭間両方にわたる時代だったんで、
はい、
そういう系統をどうしても中心に置くというみたいな形で、まあ、でその後私の神さんである直子さんが、はい、あの大変な読書家だったんで、
う
ん、まあ、選書の中心は、まあ、彼女の方に移っていったという、うん、
文庫本の棚を先ほど拝見させていただいたんですけれども、はい、あのご主人のどんなこだわりがある文庫本の棚なんでしょうか？
やはりあの文庫というと、はい、まあ、長く読まれる古典的なものが中心だった、うん、
はい、
それがあってずっと岩波文庫をかなりきめ細かく取り揃えて、それをベースにしていろんな新潮社かどうか、いろんな出版社が、やはりこう一旦単行本になったものがもう一度あの長く読まれたいということでもって文庫になってきている。その中から消えるものは消していかないと、棚に制限がありますからね。それでまあどっちかというとかなりノンフィクション系統のものが多くなってきたみたいな感じですね。
そしてその人文系の書籍とその文庫本の他にも古書とコミックスもあの並べられていて、そこにはどんなこだわりがあるんでしょうか？
あの新刊の本っていうのは要するに注文したものが、まあ、好きなジャンル大方何でもこう仕入れることができるわけですね、
はい、
でも古書さんっていうのは例えばお客様から買い取りがメインだったりすると、はい、こちらが選ぶのではなくて、そのお店を気に入ったお客様が本を持ってきてくださるわけなので、
はい、
棚を作る店を作る苦労はもう全く違います、はい、であの私はあの、まあ、その本が好きでもあるので、どっちかっていうとその古書の人たちとの方があの本の話とかは大変弾みます。
あ、そうなんですね。はい、そしてこれも親愛書店さんの大きな特徴です。小さな出版社を応援する本屋さんとか、
例えば出版社も小さい、本屋も小さい、本もそのもの、本当は本ってとっても小さな手のひらに乗るようなものですけれども、はい、でもその中にはね、もう本当に長い時代の歴史も含まれているし、綺麗なこう夢のような世界が広がりますよね、はい、だからそういう意味であの丁寧に丁寧に本を作っているっていう、そういうあの苦労してらっしゃる方たちを応援したいっていうことと、
はい、
まあ、それが分かってくださるお客様にあのぜひうちの店を利用して活用していただきたいなと思って、そしてそういうあの版元さんにも声をかけて、
はい、
イベントをやったり、うん、はい、品揃えをしています。
じゃあ奥様とその小さな出版社さんとの距離がすごい近いっていうことですか？
ええ、あのまあ東京にいますとね、はい、あのまあ、とてもやりやすいですよね。地方都市だとこうはいかないけれども、お取引していただきたいんだけどっていうと、あのじゃあいついつ伺いますってこう話が早いわけですね。で、あの、この端っこに馬といるっていう、はい、これはカディブックスっていう小さい出版社です。でこれは今の台風で大変あのニュースになりました与那国ですね。与那国の島に実際住んでいます彼女が、
はい、
でその人が例えばこう書いて写真を撮り、そうすると編集担当がこちらにいて、うん、そして本が出来上がるという。で編集会議はスカイプだと言ってました。
へ、はい、あ現在も沖縄県の与那国に住んでいらっしゃる、はいはい、著者の方が、
はい、まあ、例えばそういうふうにね、あのそれでもずっといい本を作りたいっていうことで、はい、そういうふうな道を選ぶ方もいます。ですからやはりね、あのそれぞれ一冊がみんなドラマがありますし、はい、こういう本をぜひ扱いたいなと思うものをあのこちらからお声をかけたり、
はい、
そしてあの取引をしていただいています。あの飛び込みでね、あの持って見える場合ももちろんありますので、はい、うちの、カラーに合うな、お客様に合うなと思ったものは、あの飛び込みで営業いただいた時もね、はい、あのお取引をすることがあります。
なんか近々こちらのコミュニティスペースを使ってイベントがあるんですか？
はい、ありがとうございます、はい、あの一人出版社という働き方という本が今とてもあの注目されていまして、
はい、
やはり本好きな人は、はい、一体どういう人がこの本を作っているんだろうっていう、そういうふうな関心からとても今話題になっています。でこの5本に出てくる2つの出版社の方をお招きしまして、
はい、
明日の午後2時から11日の2時からトーク会を今企画しているところです。で一つは夢ある社という出版社をやってらっしゃる谷川めぐみさんの作られた本、はい、これは千は歌うという、はい、そういう5本です。この後もう一冊あるんですけれども、はい、この谷川さんと、それからもう一つが田村堂という出版社で、田村さんがやってらっしゃる夜の木という、はい、これは大人のための偶話のような絵本というふうに私は紹介していますけれども、これはインドのタラブックスというところがあの世界で各国で出している、その日本版を田村さんが出していらっしゃいます。でこの本の特徴はとてもまあカラフルな表紙なんですけれども、全ページ全部手刷りの、あのそういう印刷のいわゆる画集です。ですからインドで作っているので、こうやって3000いくらでできるという、うん、そういう本です、
はい、
で一枚一枚この絵と短い物語がついている、そういう綺麗な大人用の絵本です。
大人用の絵本です、
はい、であのこの本の次にちょうど出ます世界の始まりっていう本の初めての販売を明日この東海の席上ですることになっています。
はい、そのイベントが明日の午後2時からということなんですが、はい、問い合わせはどのようにしたらよろしいでしょうか？はい、
あの親愛書店縁側でブログを書いておりますので、はい、そちらに細かい情報があります。どうぞそちらからメールか電話でお申し込みください。
はい、親愛書店縁側で検索ということですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは最後に親愛書店の原田さんからおすすめの本をご紹介いただけますか？
角川の新書でもって里山資本主義、茂谷幸介さんという方がお書きになった、
はい、
いわゆる地方での村おこしといいますかね、うん、そういうのを自分たちの手でもって自分たちの地域の、山だとか、うん、里山だとか、うん、そういうものを生かして活性化しようという形でもって、
はい、
これから高齢化社会もきちんとした社会を作れるんじゃないかなという、はい、そういった意味で あのヒントに富む本だと思うんで、ぜひあの暇がありましたらお読みになったらいかがですかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。茂谷幸介さんの里山資本主義というご本をご紹介いただきました。そして奥様の直子さん、おすすめのご本をご紹介ください。
はい、新潮文庫梁美智子さん編集の空が青いから白を選んだのです。これは奈良少年刑務所の詩集、
はい、
これは作品そのものがもう本当に心を打つあの素晴らしい詩がたくさん入っていて、そのことがもちろん素敵であの置いてるんですけれども、
はい、
実は最近東京アートブックフェアっていう本の大きなイベントがありました、
はい、
その時あるブースにこう看板のようなこうポップが出ていて、ブックイズパワーとあったんです、
うん、
それで もうこういう小さな本の中にもものすごい力がこもっていると思ったので、はい、ブックイズパワーにふさわしい本だなと思いました。
本当に素敵なお話ありがとうございます。奥様の直子さんおすすめの一冊は梁美智子さん編空が青いから白を選んだのですでした。そしてお二人の息子さん原田慎一郎さんにもおすすめの本ご紹介いただきたいと思います。慎一郎さんのおすすめの本は何でしょうか。
コミックエッセイの高野文子さんのドミトリー・トモキンスという書籍なんですけども、はい、まあこうちょっと学生が寮生活をしている中にこうなんか非常に科学的な不思議なことが起こりつつ、1話8ページぐらいなんですけど、それがなんか不思議に展開されていくとい こう非常に変わった本ですね。
面白そうですね。ありがとうございます。原田慎一郎さんおすすめの一冊は高野文子さんドミトリー・トモキンスでした。